Good evening. You are listening to WRFL Piavana 104.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to you Friday from 6 p.m. to 7 p.m. Today's show is hosted by Mugiko from Kyoto and Ryuta from Tokyo. And the special guest is Shiho-san from Okayama, Japan. Today we'll speak in Japanese as we connect with US and Japan through radio and stream. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture in the daily lives. You can also enjoy the music and sounds we bring you. こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカ・リノイ州のアーバナシナのコミュニティラジオ局 WRFU がお届けしていますが、今週の番組としての収録はただいま日本時間の6月17日水曜日の午後2時過ぎです。向こうは京都から。リュウタさんは今日は東京からです。リュウタさん、こんにちは。
こんにちは。
リュウタさん、無事でしたか？昨日、番組の構成を知らせようと思ってメールをして、ふっとテレビを見たら地震があったんですね、昨夜。
そうですね、関東地方割と大きい地震があって、で震源に近い群馬の方では震度5弱でした。
震度5弱ってアメリカで地震を経験してない人にとっては分かりにくいかと思うんですけど、例えばリュウタさんが今おられる場所はどこで、そこも揺れた、だいぶ震源から離れてます。
そうですね、今、ここは東京都の千代田区っていうところですけれども、震度は3でした。
3でも実はリュウタさん、昨日のその7時46分かな、夜の、6月16日のに地震が起きたんですけど、で震源地で震度5弱 でリュウタさんがいらっしゃるところは震度が3ぐらい ところがリュウタさんは研究室におられて、その研究室は4月に伺ったことがあるんですけど、なんと高層ビルの上の方なんですよね。歩いて登ったら大変震度15回というところ で、
そうですよね。そうですね、そうですね、僕の勤務先の大学は神保町って割とこう都心の方にあるので、大学なんですけどビルになってて、そうですね、で本館っていう建物は15階建てです。で、僕の研究室14階にあるので結構上の方ですね。なので、結構ゆらゆらっていう感じで揺れましたけれども
ゆらゆらな感じなんですけど、15階の揺れってなんかまた地面についてるところでの揺れと、地面にはついてるけど15回ぐらいってなると、なんか変な感じがしそうな気がするんです。どんな感じですか？
そうですね、いや、本当に周期が広いっていうのか、地震でガタガタガタって揺れるんではなくて、そうですね、本当にゆらゆら揺れるっていう感じかなと思います。で、僕もそんなに高い部屋で地震経験したことってなくて、多分初めてですね。実家とか戸建てだし、アパートとかも住んでましたけど、大体1階2階3階とかそういうレベルなので、なんか高層の建物の中で経験するのって初めてで、なるほどこんな風に揺れるのかって感じでしたけど。
なるほどっていうか、本とか落ちなかったんですか？震度3ぐらいだったら。
そうですね、特にそこまでではありませんでした。震度っていうのは日本の、独自のスケールなので、比較するのって難しいですけど、3ぐらいだと体感では結構揺れてるなって分かるんですけど、棚のものとかは特に落ちてこないぐらいですかね。4とか5弱とかになると体感ではもうかなり大きい地震だな、揺れてるなっていうのが感じられて、で不安定なものは落ちてくるかなっていうぐらい、で被害が出始めるのは震度5強とか6とか、になると建物が少し崩れたりとかそういうこともあるかなっていう感じのスケールだと思います。
震源地のところでは結構物が落ちたりとか、近くだったらあっただろうですね。で東京とかは交通とか夜に研究室におられて、なんか帰れたんですか？ちょっと 動いてたんですか。
そうですね、電車はまあなんか数分遅れてましたけど普通に動いてました。ただ、高崎線かな、群馬の方に入る JR の路線ですねは結構安全確認で止まってたみたいですね。その辺が一番あの強く揺れたあたりだとは思います。
志保さんのお話、あの先週は大変申し訳ありませんが番組が放送配信できませんでしたけども、その前の回で志保さんがその2011年3月11日の東日本大震災当時の話、茨城であの被災した原発事故の話を含めてしてくださった、その話を聞いた後だったので余計になんかそこ15年前何年前にどんな地震があったとかそういうことが過去ではなくて、日本だと今どこでもいつ地震があるかとかそういうのは本当にいつでもあることなんだなということ、未来にもこれからもあることだということ、なんかあの地震があるたびにしみじみと思いでも忘れてしまうっていう日々だなっていうのを改めて昨日龍太さんとメール送った後大丈夫ですかって聞いて思った次第なんですけど、ということで、まず志保さんの先週お届けできなかったトーク岡山で今茨城の時もされてましたけど染めのお話、このお話は、後半でお届けしますね。でまず短くですけどもイベント情報ということで先週お届けできなかったけど今日放送日の6月19日が、これが、ジュンティース、まさにその日なわけですね放送日、もしちゃんと放送されたとしたら。
そうですね金曜日、はい、そうなります。
でこれが黒人奴隷解放記念日だということをポッドキャストの方では龍太さんが説明してくださっています。それで先週は、いろんなイベントがその前後で行われてますということでパブリックパークディストリクトの話とかしましたけども、これが終わると今度は7月4日のアメリカ建国250周年を記念してっていうことでいろんなイベントがありそうです。どうでしょうか。大きなイベントですねこれ。 全国というか全米で、
まあそうですよね。アメリカの、アメリカが独立した日っていうのはもちろん今でも独立記念日としてお祝いする、ジュライフォース7月の4日ですけれども、独立した年っていうのが1776年の、7月4日なので今年ちょうど250周年ってことですね。
なんで、これからもイベント情報でアーバンシャンペーンでもいろいろあると思うんですが、すでに始まっている展示があるということに今週気がついたんですが、このシャンペーンパブリックライブラリーで6月18日木曜日から6月21日日曜日までなんか貴重な展示がされているようなんですけど、龍太さんこれは何でしょうか。しかもパブリックライブラリーで、
そうですね、シャンペーンパブリックライブラリーの方で、6月の18日から21日までなので今週末日曜日までですけれども、Forging Liberty っていう名前で、展示が行われてます。でこれは、シャンペーンカウンティヒストリーミュージアムっていうのが、ダウンタウンのちょっと東の方かな、にあるんですけど、歴史博物館ですよね、シャンペーンカウンティの、そこの、企画ではあるんですが、ちょっとこれそこの博物館の所蔵品なのかどうかっていうのは分からないんですが、かなり、貴重な展示です。どういうものかっていうと、デクラレーションオブインディペンデンス、独立宣言の、オリジナルの一つとか、あるいは、トマス・ペインのコモンセンスで、独立当時にアメリカは独立すべきである、自治すべきであるっていうことを宣言した有名なパンフレットがあるんですけど、それの、原本の一冊とか、そうですね、あと英国王ジョージ3世 の、 そのアメリカ独立に対する反応、これはなんかそういう文書か手紙みたいなのがあるんですかね。そういう本当に250年前の独立当時の、資料ですね、現物資料だと思います。それの 展示が行われます。
すごいですよね。そういった本当あの貴重なあの普段目にする直接目にすることがあまりないような貴重なものが21点、しかもパブリックライブラリーで展示される。あのでこれ気をつけないといけない、まあ、もう始まってますし放送後2日しかないですけど、あの人数制限されてるみたいですよね。
そうですね、はい、そうですね。
それもびっくりしたんですけど、
イベントの案内を見ると、うん、まあ、まず、放送後のタイミングだと、一応金曜日夜8時までやってますが、うん、20日土曜日朝10時から、午後5時まで、
ですね、
それから日曜日が午後1時から午後5時まで、うん、で、1時間あたり100人とりあえず、予約した人が入れる。でそれで、まあ、あのスタンバイラインっていうのもあって予約してなくても多分人数に余裕があれば入れるっていう、うん、そういう当日の、まあ、入場もできるって感じなんですが、そうですね、ちょっとあの人数制限されてる感じになってます。
今まであんまりあのイベント情報をお伝えしている中で、あのパブリックライブラリーの展示っていうかホールでやってますよとかそういうのはあったけれど、こんだけなんか博物館のような展示で人数制限もしてるっていうのが、私はるかな賞で紹介する範囲では前なかったような気がするんですけど、こういうのはよくある話なんですか？パブリックライブラリーの美術館あの博物館のような展示で人数制限があるっていう。
そうですね、まあ、貴重なものを展示しているとか人が集まりすぎそうだっていうことがあればいろいろこう警備上の都合とかでそうすることっていうのはありますよね。僕が昔仕事してたワシントン大学セントルイスの図書館も ある時、独立宣言のオリジナルコピーを入手して、まあ、すごいお金を使って購入したんですけれども、うん、それ用の展示室っていうのを作りました。で、やっぱりデクラレーション・インディペンデンスのオリジナルコピーって数限りのあるものですし、もう250年前のドキュメントで、アメリカの建国に関わる、まあ、一番なんか重要な書類でもあるので、すごい貴重な資料です。なので、本当にもう特別な部屋を作ってそこに警備員さんが常駐してて、それだけ展示する部屋でこう一人ずつっていうか、まあ一グループずつ入ってみるみたいな、そういう部屋を作って最初の頃は対応してました。最近ちょっとそういうどうしてるのかってちょっと分かんないんですけど、僕がいた頃は本当に展示し始めた最初だったので、そういうふうにして対応してましたね。で、まあ、似たような感じで貴重な資料が他にもいくつかあるので、まあ、そういう感じの対応で警備上の都合とかもあるとも思います。
なるほど。じゃあその場所としてインフラ整備じゃないですけど、ちゃんとそういう貴重なものも展示ができる環境整備っていうのが建物としてもできてないといけないし、でその貴重な展示をするための費用もちゃんと準備できないといけないし、それを扱える人材みたいなのももちろん資格を持ってる人とかも必要だし、警備の人も必要だし、どうやってオーガナイズしていくかっていうところの手腕みたいなのも問われるわけですね。すごい総合的なものだと今思ったんですけど、
まあ、そうですね、そもそも展示する時っていうのはある程度ロジスティックスを考えないといけないっていうか、人の動線とかは考える必要が多分あって、でまあ、元々図書館ってそ、博物館美術館ほどそういうスペース持ってなかったことが多いので、まあ、やっぱり博物館美術館とかの学芸員キュレーターの資格とか経験持ってる人の方が多分そういう経験はあるんですけど、まあ、でも最近図書館もアメリカの図書館なんか特に展示スペースみたいなのを持つようにもなってるし、そうですね、まあ、どんな展示でもある程度こうロジスティックスは考えないといけないところありますが、貴重なものを展示するってなるとなおさらですよね。
でも図書館の司書の資格とそういうキュレーターというか展示の資格はまた違うわけですね。歴史ものを扱うとかも。
そうですね、キュレーターはまた別の資格 っていうか、うん、そうですね、あのプログラムがあって、まあ、別なちょっと、まあ、若干重なるところもありますが違うことを学んでいますね。
だから今のパブリックライブラリーってすごい総合的なスペース、市民住民が集まるスペースとしてさまざまなイベントを行うし、展示もするし、もちろんメイン の図書も扱うし、そういう意味ですごく面白い場所ですよね。でシャンペーンパブリックライブラリースタジオもあるし、地下に、だから一つのなんか、パブリックライブラリーがどういう可能性があるかっていうことを考える、見ていく上では面白い場所なんじゃないかなとは思うんですけど。
そうですね、いや、まあ、いろいろ最新の取り組みをいろいろできるように、うん、まあ、以前拡張した時にもそういうのを意識して、
ね、
したんだと思いますけど、うん、なってるとは思いますね。
ということで今日はもう始まってますけども、ぜひこういう展示が、うん、パブリックライブラリーでもされてますよということをお伝えしたいと思ってお届けをしました。それでは志保さんのトークを曲を挟んでお届けします。それではどうぞ。
さよなら、目が覚めたら君を連れて未来を今踊る、週末の街角ここから始まる、夢から目が覚めたら
2週続けて翔さんのお話を伺いました。自給自足の話と震災の後こう原発の事故、それでこう移住されたっていう話で、じゃあでもここまでで萌子さんはなぜ志保さんと知り合いなのか、ひょっとして萌子さんも自営業をされているんだろうかとか農業をされているんだろうか、そういうことをリスナーから聞かれたわけではないんですけども、私が志保さんと出会ったのはたまたま京都で志保さんがセサムっていうそういうお店で自分が染められた草木染めのいろんな作品を展示販売されていた、そこに私がこうフラッと立ち寄って、でもその、ね、草木染めって私あんまり知らなかったんですけど、色がすごくいろいろなんですよね。いろいろっていうか私にしたらこんなに多様な色があるのかって、でそれをこういろんな志保さんのデザインで服にしたり、ちょっと首に巻くものにしたり帽子だったりとかで、私すごく楽しくって、楽しい勢いで志保さんにいろいろ話を、はい、これ何とか聞いてるうちに、なんかこういろんな話を30分ぐらいそこでお店に迷惑をかけてしまったという私のことなんですが、
いえいえいえいえ、とんでもないです。私も話が長いんで、
そこで草木染めっていうこのラジオでそういう染めとかいろんな話をするのは難しいとは思うんですけど、
はい、
まず志保さんがされているお仕事は何ですか、その草木染めって、それをこう知らない人に、
うん、草木染めを軸に、まずはその草木染めっていうのが軸になってるんですけども、そのだから自給自足をしたいのが、衣食住全部を自給自足したいのがメインなんで、その私が着たい服を作ってるんですよ、まず。で私が着る服を、着たい服を作って、それをちょっと多めに作って売ってるっていうイメージなんですね。それはだからその靴下から帽子まで全部揃うんです、うちの店で。
靴下も作らはるんですか、あ、編まはるんですか。
いや、靴下はもう染めてるだけなんですよ。もうその製品があって、内側シルクで表が綿の、靴下があるので、それを染めてるだけなんですね。うちで一番手間かかってないやつです、実は。
で、着たい服っていうのは自分の色、はい、色を出せるっていうのが大きいところなんです。
そうですね、だからデザインだったりとか、今もそのなんか、なんですか、パッチワーク、そのいろんな廃材というか、その T シャツ、染めた T シャツだったりとか、いろんなものを染めてるので、たくさん布があるじゃないですか。それをパッチワークしてお洋服作ったりとかもしてます。
じゃあまずその染める、岡山の今住まれているところは、はい、いろんな植物が生えている雑木林っていうのは、
そうですね、
いろんな植物が共生してるって、だから、はい、植林したとこよりもいろんな植物が手に入りやすいで、ここだったらできるかなっていうお話を、
そうです、
ぜひちらっとされましたけど、草木染めっていうのは何で、はい、何がこう材料になったりするのかっていう、
そのあ
た
りから教えていただき、四季折々で違うんですけども、例えば春だったらタンポポだったりとか、ヨモギだったりとか、たくさん春のいろんな色が出るものがあるので、例えば最近やってたのは桜の枝ですとか、
桜の枝
が皮だったりとか、そういうアボカドの皮だったりとか、いろんなもの草木で染めてるんですね。で草木染めって木綿とか麻だとそのまま染まらないので、下地処理をしてから乾かして、そのタンパク質とかに色が付着するんですよ。
あ、染まるっていうのはタンパク質に色がつくっていうこと。
そうです、そうです。で普通はゴジルっていう、その大豆の汁を布にのせてやって乾かして、それから染めていくんですけど、それだと大豆の汁が落ちちゃうと落ちちゃうし、色が鈍いんですね。なのでそのうちはちょっとそのなんていうんですかね、プラスをマイナスにして吸着を良くするイオン化っていう方法で発色を良くして 定着を良くする方法で草木染めしてます。で、普通は草木染め作家さんって草木染めしかやらないんですよ。
うん、
例えば藍染め作家さんって藍染めしかやらないじゃないですか。で、柿渋作家さんは柿渋だけ、弁柄の人は弁柄って分かれてるんですけど、うん、うちはあの草木染めもやれば藍もやれば柿渋も弁柄もやるし、フェルトもやれば織りもやれば網もやるし、何でもやるんです、節操なく。でちょっとあのラジオで説明するのが難しいような、歯切れを使ったなんかオブジェみたいなお財布だったりとか、
うんうん、
まあ、ちょっと分かりますよね、説明が
見てるから、その普通のお財布じゃなくてちょっとポクッとお腹が膨れたみたいな、
そうなんか
膨らみがある財布なんですけど、
結構あの、うん、日本人よりも外人さん受けするんですよね、あれが。
うん、
はい、だから
コインとか入りやすいし、
そうですそうです、うん、ちょっと面白い形のコインケースだったりとか、そういうのを作ったりとか、あとまあなんかヘアゴムだったりとか、まあ、何でもバッグだったりとか、
うん、
はい、なんかあの自分が使いた、まあ、財布もそうですし、財布もだからあの普通のお財布なんていうんですか、長財布も作ってれば、コインケースも作ってるし、いろんなもの作ってるんですよね。
うん、じゃあ、うん、こう染めるっていうことと、いろんな素材を組み合わせて作品を作るっていうプロセスがあると思うんですけど、
はい、
染めるっていうところで、さっき藍染めと弁柄と草木染め、それを全部されて、はい、ああとか柿渋とか全部されているっておっしゃって、でその前に染めるっていうのは、はい、いろんなこう布、ね、のタンパク質を付着させて、その付着したもののタンパク質に対して色が染まって、それを落ちないような工夫をするのにイオン化っていうのをするっていう、はい、そういうお話をされた
んです。違うんです、違うんです、あの、うん、ゴジルかイオン化なんですよ。
ゴジルかイオンか。
だからゴジルをする人はいるんですけど、うちはゴジルはやってなくて、ごめんなさい、ややこしくて、イオン化しかやってないです今。
イオン化っていうの、
はい、
でもそのイオン化をするそのプロセスの中に、その藍染めもあったり弁柄もあったり草木染めっていうものも違うものなんですか。
あ、全部ね染まる仕組みが違うんですよ。
あ、違うんですね。で草木染めが今おっしゃったプロセスっていうこと。
そうです。で、うん、藍はあの酸化と還元って昔習ったと思うんですけど、還元なんですよ。
うん、
そうで、弁柄は微粒子にすることで定着するんで、みんなね染まる仕組みが違う。
そういうの違う。藍染めのネギさんがお話してくださった時に、結構発酵させたりとか、
そうです、
そうです、そういうプロセスがありましたけど、
はい、うん、それもやってますね。
あ、それはそれでやっていて、
はい、地獄立てで。
弁柄っていうのは何を弁、今細かく
するなんです。弁柄は土なんです。
あ、弁柄は土なんですか。
はい、あの赤いなんていうんですか、薄いピンクの土なんですよ。
うーん、
赤土なんですね。でそれをなんかもうとにかく細かく、あの昔乳鉢ってあったじゃないですか、実験で使ったあの白い、わかります、あれでもう最後手でこうぐるぐるやるぐらい細かい微粒子にしないと弁柄は染まんないんですよね。
あ、弁柄自身が色を持ってるんですか。うん、
そうですそうです、 土の色ですね。
土の色を持っていて、
土を定着させるために微粒子にするっていうか、ね、弁柄は赤なんですけど太陽に強いんですよ。うん、で普通の草木染めは、赤はすごい日焼けに弱いんで、すぐ色が抜けます。
うーん、
弁柄は抜けにくいですね。
うん、じゃあそういうこう違うプロセスの染め方を、
はい、
あの実際にあの近くにあるというか環境の中で得られるものを使ってされてるっていうことなんですね。
そうです、なんかできること全部を、まあ、だからその自給自足していこうっていう感じなんで、なんかだから、なんか衣食住全部って言ったら、結構食はみんなやってる人いるんですよ岡山で。
うんうん、
だけど胃がみんなできないっていうから、うん、じゃあ胃を糸からやろうって思ったのが私二十歳の時なんですよ。
もう そんなどれぐらい前って言ったら変ですけど、だいぶ前ってことなんです
よ、
うん、
30年前、
今も分かるんですけど、ああ難しいよ。いろいろ自分で何かを始めた時から、あ
のそうなんです、
うん、
なんか旅してて、その二十歳ぐらいの旅だから、すごいキラキラしてるじゃないですか、もうその時しかないし、
うん、
もう思い出すのも恥ずかしいぐらいだけども、でそれがその素晴らしい旅をなんか何かに閉じ込めて、その一緒に旅してた仲間にあげたいけど、なんか買った材料でやるのは違うって思ったんですよ。
へえ、二十歳の時にそう思ったんですね。
そう、なんかその辺にある草をぶちってちぎって、
うん、
糸にして、で編んでブレスレットとか作ってあげたいって思ったのが糸作りを作ったきっかけな、思ったんですよね。
すごい発想、
やっぱ買いたくないっていうのが、まだその旦那とちょっと通じるところがあるんですけど、やっぱ買った材料で作るよりも、その辺にある材料で、自然からいただいた材料で作りたい、っていうのがすごい根本的にあると思いますね。
はあ、それがなんかきっかけで、でも草木染めってそんな身の回りにあるような、
はいはい、
雑草とか、さっき桜の木の皮っておっしゃったけど、
そうですね、
あらゆるものできるものですか、そうか、なんか特色があるんですか、なんかこういう系のものが染まりやすいとか、
あ、例えばバラ科、そのだから桜だったりとかはバラ科なんですよ、バラ科は染まりやすいです。
あ、そうなんだ。
桜、梅、そういうバラ科のものです。桃とか、
桃とか、
はい、そう、あと例えばだから花だったら菊か、菊、今もうちょっと今咲いてるのが大金桂菊っていう黄色い菊があるんですけど、関東だとマーガレットだったりとか、その辺に生えてる野菊ですよね、は結構染まります。
じゃあ草木染めっていうのは、そういう名前だけど、花だったり茎であったり、
根っこだったり、
ね、あ、根っこもあるんだ。
根っこもあります。
草木のあらゆる部分を使って染めることが可能
ってこと。そうです、そうです、そうです。それを総称して草木染めって言います。あの虫だったりもするんで、
あ、
こっちにいるっていう、はい、それも草木染めに入りますね。
じゃあ草木染めって言われるものは世界中にあるってことですね。
そうです、そうです、もちろん。だからその、 あの昔から使われてる、その化学染料じゃない、その伝統的なトラディショナルな染め物ですよね。
リュウトさん、あの青葉のシャンペーンでもそういう草木染めのものっていろいろ、こう、それこそファーマーズマーケットとか、アートフィアとかで売られてました？あるんですよね、きっと。何
クラフト、アートクラフトで、はい、やってる人っていうのはいると思いますね、うん、あの多分アメリカはそれこそあのネイティブアメリカンの代、あの染め染料とかそういうのもあるので、うん、そういう伝統的なところから、うん、あるいは今ヨーロッパから持ってきたようなあの染めとかも含めて、うん、あのまだやってる人っていうのはいると思いますね。
じゃあその場所がどんな場所かで何が育つかによって、
そうです、
染料になるものが違ったり、でも染め方の今おっしゃったようにネイティブアメリカン の人たちがずっとやってるとか、そういう手法みたいなのに違ってくるんですか、草木
の。そうですね、なんか多分、うん、そのまず植物が違うので、
うん、
でその植物が違うとちょっと染め方も違ってくると思うんですよ、微妙に。ただ、うん、あのある程度の法則、例えば染まりやすいのは落ちやすい、
あ、難しいところですね。染まりやすいのは落ちやすい、
はい、うん、染まりにくいのは落ちにくいとも言えると思うんですよね。だからそういう法則、ある程度そういうのはあると思うんですけど、でもやっぱ植物が違うんで相性があるんですよ。その媒染って言って金属製のもので発色と色止めをするんですけど、
うん、
それの相性があるんですね、その染料と媒染の相性が、
染料と媒染、あと布との相性もある。 ですか。
そうですね、布との相性もありますし、はい、やっぱシルクとかそのウールとかは動物繊維なので綺麗に染まりますけど、うん、綿麻はやっぱりちょっと色がのりにくいですね。あ、
なるほど、
うん、
じゃあアーティストとか作家さんはそれらを自分でこう習得をしながら、なんかどういう、あの材料で何をどういうふうに染めるか、何回染めるかとかを
体得
していくっていうこと。
そうです、そうです、勉強しながらちょっとずつこれで定着してるかなとかっていうので、まあ、うち長いことやってるんでもうだいぶコツは掴んでるんですけど、
光よりも
そのコツもやっぱり DIY なんですか。
もうあの染めは私じゃなくて連れ合いの方が担当なんですけど。
あ、そうなんだ
そうなんです。やっぱりあの寸胴鍋もすごい大きいですし、
うんうん、
絞り染めっていう方法で私たち染めてるんですけど、
うん、
その絞りも結構力仕事なので、
うん、
割と私よりも、私はあの仕上げとだからミシンとか、
うんうんうん、
あ、編んだりとか折ったりとか、あと営業担当。
あ、
まあ、だから、うん、美味しいとこ取りです
もうすごく大切ですね、営業。で絞りっていうのもなんか世界中にありそうなんですけど、
そうですね、
絞りっていうのを、
はい、
簡単に説明すると絞りとは何ですか。
例えば、輪ゴムであのきつく縛ったりとか、
うん、
あとその縫うですね、あの糸、針と糸を使って模様を縫っていくんですよ、あの 下絵を描いてでその模様を絞ることでつけていく染色方法ですね、
うん、
ぐーっと力で絞って
縫うことによってそこに染まる部分と染まらない部分もでき
る。そうです、そうです、うん、染料がしあの染み込む部分と染み込まない部分ができるので、それを何回も染め重ねて、うん、1色じゃなくて2色とか3色とかに染め分けて、その、まあ、今麦子さんが
写
真来てもらってますけど、うん、そういうのは、うん、それは3色で染めてるんですよ、
うんうんうん、
はい。
今志保さん着ていらっしゃるのは地が白ですよね。ですごくあの、はい、渋いなんかあのおおどな何色っていうのかな、鉄の色のようなあの、はい、そういう色が染まっていて、その白い部分と白くない部分っていうのは、
はい、こ
う白い部分は染まらないようにしてて、どこを染めるかっていうのはどういうふうに指定するっていうか、
あ、それはちゃんとあの意図してそのデザインを考えて、うん、どういう風に絞りが出るかを意図してちゃんと絞ってますね、うん、なんか書いてイメージして
で定着する部分と定着しないような
そうですね。で私が着てるのはもうパッチワークなんで、
あ、そういうふうにはそれはパッチワークなんだ。
パッチワークなんですよ、うん、T シャツのパッチワークで、うん、ここ白に見えるけど実はピンクだったんです。色落ちちゃったの。
あ、
ここもピンクだったの。こんな色、うん、色だったんですよ。
あ、そんな色だったんだ。ちょっと聞いてそう分かんないけど、はい、ピンクピンクピンクしてるピンクなんですね。
そうですそうですそうです、うん、これがこっちにいるっていうやつの色なんですよ、うん、サボテンにつく虫なんです。貝殻虫。
あ、
はい、潰すとこういうなんか紫っていうか出るんですね。それを酸でピンクにするんです。pH を調整して色を調整します。結構化学変化なんですよね。
じゃあなんか経験と分析が必要ですよね。変な言い方ですね、今までやったことを頭の中で体でインプットして、でそれで次のやるときにそれをどういうふうにしようかとか、草も生きてるから、うん、そのなんか同じ種類でも多分多少なんか持ってるなんていうか濃さみたいなのが違ったりする、季節によって違ったりするかも。
毎回染めるたんびに違うんですよ、その季節によって、うん、あともう一個面白いのが、うちのその連れ合いなんですが、秋代さんは色弱なんですよ。色が分かんないの。緑と赤が同じに見えるんですよ。だからこのピンクも分かんない。グレーに見える。
あ、じゃあ独特の 色に見えたものが出てきてくるわけですね。
そうなんです、うん、人と違った色彩感覚を持ってるんで、うん、ちょっとだからこの色にこの色合わせるみたいな時もあるんだけど独特の本当に色彩感覚で、
あ、
また私とは違った色合わせしますね。
音も耳もどう聞こえてるかって本当は一人ずつ違うみたいで、ね、見てるものも一人ずつ違う。当たり前のことかもしれないけど違うかもしれないですね。です
結構子供たちに虹の絵描かせると、うん、なんかいろんな虹描くって言いますよね。
あ、
そう、なんかだから見えてる色がそれぞれ違うっていう話で、
うんうんうん、
なんかだ、うちの旦那は結構全体的に暗っぽくて らしいんですけど、私よくわかんないけど、で黄色だけが よく見える。
へえ、
そういう色弱なんですよね。結構多いみたいですよ。
あ、うん、でも見えてる黄色が他の人が見てる黄色と同じとは限らないってことですね。それもまた、
あ、でもなんか黄色だけは黄色って言うからな。
ああ、共通、少なくとも志保さんとは共通した黄色っていう感覚があるってことですね。
そう、黄色っぽい黄色とか言ったら分かってる感じはしますね。
でも 色とかそれをどういうふうに捉えているかっていうのは人によって違うってことはすごく面白いことです、
ね、そうなんですよね。すごい、どんな風に見えてるのか不思議だなって思います、
うん、でそれを志保さんははい、いろんな染め方にしたお客さんがしてくださったいろんな染めも使いながら、はい、
そうです、
素材を考えてそれをこう どうデザインして財布にするかとか、
そうです、お洋服
にすごい立派ながっしりとしたカバンとかそういうものもあったりとか、私が今着てる T シャツとか帽子とか、はい、それこう変な気が自由に考えるってこと。
そうですね、 T シャツはもうその製品染めなんで、うん、その T シャツがもともとあってそれを染めてるだけなんですけど、まあお洋服なんかはもう布を、うん、普通はお洋服って何枚も一緒に裁断して一気に何枚も作るのが普通なんですけど、草木染めの場合は、うん、例えば2メートルとか3メートルとかで切ってで染めるので、もうだからその1着分しか服がないんですよ、布が、
うんうんうん、
なのに私お洋服見ていただけると分かるんですけど、こんな虹色の糸でステッチ入れたりとか、
そうですね、してますね、うんうん、
してるので、これだからいちいちその ここを縫う時だけボビンを裏糸を変えるんですけど、
うーん、
そういうことをしているので一着一着めちゃめちゃ時間かかってるんです。
うん、すごい。で逆に言うと一着一着違うんですよね。
な
ん
か一着一点物になっちゃうんです、うん、どうしても
時間もかかってるけど、あれを もう一枚欲しいって言われても、あれはそれはどれでしょう、でも似たようなものはあるかもしれないけれど
色違いとかになっちゃう
んですよ、ね、うん、っていう、そういう、なのでしほさんがの展示の会場に行くと時間かかるんですね。全部見てしまうと
思って一点一点すごい力が入ってるから
違うなと思って、多分アーバナシャンペーンで紹介しているそういうこうアートフェアとかも一人ずつこう、うん、作家さんがアーティストが作って持ってきてされるので、そういう意味でなんか、うん、世界中にそういうふうに志保さんのように自分の中でこう、はい、自分の中っていうのは自分と周りの関係の中で作品を作って、それでそれをこう、うん、届けるっていうアーティストたちたくさんいると思うんですけど、翔さんは一方で今後ろにある糸紡ぎのなんか見えてますけど、はい、それを、はい、使われたり使って自分の作品を使ったり、あるいは教室もされているっていうふうに伺ったんですけど、はい、それはどういう活動ですか？
月1回なんですけども、近所の和気町って私が住んでるところと、あとその兵庫県の加東市っていう、まあ、家から2時間ぐらい行ったところなんですけども、そこの2カ所で糸紡ぎ教室を毎月やっていて、プラス、うん、ダーニングって分かります？補修、布の補修なんですけど、
補修、うん、ダーニングっていうの、
イギリスの補修方法なんですけど、こんな分かりますか？
あー、なんか裂けたところを縫っていくような、折っていくような、
そうです、折りなんですよ。
でも綺麗な糸を変えてそれ自体が模様になるような感じですね。
そうです、なんか段染めの糸を使ってるので、うん、途中で色が変わってるんですけど、そういうそのダーニングのワークショップとかも、
ダーニングっていうん
だ、はい、そのまあ私流、それも自己流なんですけど、私のダーニングの方法を教えますみたいなんで、 お教室をたまに、それを不定期でやってますね。
うん、いろんな素材を知ってほしいとか、自分で作ってみたら面白いですよっていうことをこう伝える、
あ、そういう活動、糸紡ぎからその、作品までを全部ティーチングするんですけども、まあだからその実際に私たちが売っている商品が高い理由はワークショップをすると分かるんですよ。
どんだけ大変な手間があるかっていう、うん、
そうです、糸紡ぐ一つにしても一筋縄ではいかないってことが分かりますし、その高い理由、その触ってみたらなんか先生が紡いだ糸と私が紡いだ糸とこんなに違うっていうこともやっぱやんないと分かんないわけですよ、
うんうんうん、
そこを一緒にその体験することでなんかその理解していくっていうような、まあ楽しみももちろん毎月私がこうやってなんかいろんなトークをかましながら、うん、楽しい時間を2時間たっぷり、
はい、
出るので、糸紡ぎながらそうやってなんかなんていうんですかね、はい、お話しして楽しく過ごしてますね。
あ、そういうなんか作品、自分自身としての作品を作るだけじゃなくて、
はい、
その何かができるっていうプロセスっていうものを他の人ともシェアしながら、 そのプロセスがその人の中に入ってくることによってその人のものの見方も変わってくるやろし、自分の発想もなんかそこから生まれてきたりとか展開することもあるっていう、そういう、こう広がり方なの
かな、はい、そうなんです、いろいろ生徒さんたちと段ボールを折りしたり、いろいろな、はい、段ボールを使って織り物ができるんですけど、 それでいろんな作品を今まで紡いだ糸がたくさん溜まってる人、もう10年ぐらいやってる人もいるんですよ、生徒さんで。
うーん、
はい、なのでもう震災以降すぐ始めたので、もう10年以上かな、一番古い人は。なのでやっぱり糸が溜まってきてるので、ちょっとなんか膝掛けみたいなのとか毛布みたいなのとか、大きめの作品もできるようになってますね、今。
うん、そういう学び合いの場なんですね。教えてもらうだけじゃなくて、自分が学んだことを、ね、共有できたり、他の一対一っていうより多分何人かいらっしゃるだろうし。
そうです、そうです、はい、あの味噌作りのワークショップもしてて、うちで。
あ、そうなんだ、
うん、はい、麹から作る味噌作りのワークショップなんですけど、うん、3日間かけて麹を立てて味噌を作るところまで、
うん、
はい、やりますね。毎年2月には必ず毎年やってますね。
じゃあもう本当季節で忙しいですね。常になんかいろんなアンテナが張られていて、 することはなんか次逃すことはできない、あの季節のことがあってっていうことで。
そうです、うん、紅茶が終わったので今度梅干しだなって今なってますね。
わかりました、ありがとうございます。じゃあ今一番、はい、なんかこれからちょっと楽しみにしてることとかありますか？
その羊を飼いたいっていうのがあるんですよ。
あ、はい、本物って変なことですけど、生羊、
生羊です。あの私が羊飼いたいっていうのを10年ぐらいやっぱ言ってるんですけど、うん、その糸つむぎ教室の生徒さんが先越されちゃって。
あ、羊飼っていらっしゃる方。
そう、4頭飼ってるんですよ、
生徒さん。すごい、4頭も。
そう、増えて、うん、そう、子羊が増えて、産んだんですよ、子羊を。
うーん、
それで4頭になって、結構毛が取れるっていう状態に今近所の人なってますね。
じゃあいろいろ教えてもらって、これからひょっとしたら志保さんのところにも羊がいるかもしれないっていう。
そうですね、娘の大学が終わったら羊を飼いたいなって思ってます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
まだまだたくさんのお話伺いたいですけど、はい、今日はこんな感じで、あの草木染めのお話、はい、あの手芸のお話、いろいろありがとうございました。
はい、
また
これからも
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そこから旅立つことはでも力がいるよ。波風立てられることを嫌う人ばかりで、でも君はそれでいいの。したかっただけなの。僕を騙してもいいけど、自分はもう騙さないで、さよならから始まることがあるんだよ。本当のことが見えてるなら、その想いを僕に見せて。自分を貫くことI'm not afraid to die.
はい、今日の3曲は最初が星野源のウィークエンド、2曲目が青葉一子の歌の気配、3曲目が離れ組クランボン、そしてナタリー・ワイズのさよならカラーで、フィーチャリングは今和の清志郎でした。3回にわたって志保さんとのトークをお届けしました。環境に寄り添いながら自分たちで選んで作っていく暮らしについて毎回いろんなことを考えさせられました。では来週も同じ時間に春ちょうでお会いできますように。WRFのフォーラム放射脈メイティビューズエクスプレスドーズオブスピーカーズアンドゥーノツルセンター WRF アポシャンペインテメディアセンター、 Thank you very much for listening 春のショーフロム WRF アバナ。 This is the time for ending. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.
The claims of anti-Semitism, who are the original chosen people of God, and we go into these religious conversations and it's a big no-no.
Go.
I don't live my way like that.
Look. You don't want a problem with the real Jews. You ain't get the message, about to get it soon. I know you hope this song won't have a chance to make the news, but ask us if we even care. Father coming soon. It's time you learn the truth. Time you learn the truth. It's time you learn the truth. Time you learn the truth. It's time you learn the truth. Time you learn the truth. It's time you learn the truth. Let's take it back to Exodus. We sick and tired of stressing it. Funny how the passage just ignore the Old Testament. Revelation 3 and 9 if needed more evidence. Perfect way to instantly turn a man into a reverend. Was higher than the Jeffersons. Now I join in fellowship. Bowing to the master, hoping that I gain a princeship. You living more like Casper when I win and fail to witness it. You can hate this history, but prophecy you living in. So open your eyes, pay attention to signs. How you still don't live for Christ when you the reason he died. Put your feelings aside. Demons keeping us blind, but better hurt for too late. When he come to class, what's what we say? Are you really sure you're ready? Ay, for the truth, listen. Ay, are you really sure you're ready? Ay, for the truth, listen. Ay, are you really sure you're ready? For the truth, listen. Ay, cause if you really sure you're ready, you gon' see there's nothing new, there's nothing new. Fun and games till the dry bones, see they were slaves. All fun and games till everyone is covered with shame. All fun and games till you know angels still lock the chains. Y'all increased with knowledge but forgot the hell's the same. All fun and games.